ヤコブの手紙4章です。ここでのテーマはへりくだるもの、へりくだるものです。一節を読みます。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。ヤコブの手紙の4章がこのように始まってますけれども、この4章というのはずっと後にこの付けられたものであるわけですね。一つの手紙としてですね、つながっていたわけですけれども、3章の終わりのところで私たちは、妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるんだというところを学びました。この知恵だといっていろいろとこう言葉でもって争いをしている、またはもう物理的な争いをしている、そういう類に属するもの、肉に属するものなんだと。そして神様から与えられる上からの知恵は第一に純真であって、そして平和、寛容、温順、憐れみと良い身に満ち、エコ引きがなく見せかけのないものだと。そして本当に上から知恵が与えられている人は平和をの種をまいて、平和の実を結ばせて神様の義を実現させていくんだということをヤコブは話していたんですね。でそこで、ではなぜ戦うのかということをもう一度ですね、このヤコブは話しているわけです。戦うには大義名分があります。この人がこういう悪いことをしている、国のレベルではこの邪悪なこういう国がいるという大義名分があって、そして個人レベルではこの私たちは十分にその戦っている相手に対して、争っている相手に対してこの自分を正当化させる理由を持っているわけですね。けれどもヤコブは本当に心の奥にあるこの欲望を取り扱っているわけです。戦う欲望があるではないか。で、戦う欲望についてもっと深く分析を2節でヤコブがしています。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。欲しがっても自分のものにならない、羨んでも手に入れることができないとヤコブは言っています。欲しがる、10回の一番初めの最後の欲しがってはならない、むさぼりですね、羨むですね、相手にあるものを羨む、これが争う欲望の根っこにあるということなんです。これってどういうことかなと思いました。私も考えました。で、本当に自分の心の中に敵対心または妬みがあるときに何を持っているのかなと思うとですね、実は自分に何かがなくて、でそれがあったらいいなと思うその欲望があってですね、でそしてそこのところに触れられると私たちは争っていくんだということが分かりました。自分が争っているんだなということが分かりました。満足していない、主の恵みで十分であるという神様の言葉に従っていない、そして自分にはない、欲しい、それが満たされないときに争っていくということを思うわけですね。このある人が持っている地位とか、または力、また才能とか財産とか、何か自分が持っていないものを他の人が持っているですね。そういうときに争いが出てくるわけですね。戦争の話が今出てきたので、戦争のことを今回ですね、私長崎に行ってきてですね、この考える機会が多くなりました。あとはバンド・オブ・ブラザーズっていう映画もビデオで見てですね、この戦争の映画を見たんですけれども、今アメリカがイラク攻撃を控えていますね。そういう戦争についてちょっと考える機会が多くなって、 自分の国である日本のことを考えますとですね、長崎に行った時にですね、この今までの私が受けていたこの原爆についてのこの意識と違う意識をあるグループの人たちが持っていることを知ったんですね。誰だか分かりますか？キリシタンです。クリスチャンですね。カトリックの人ですけども、長井隆という博士がいます。彼は医学博士で放射線のこのものを持っていたのこの研究をされていた方で、あの原爆の投下されたところのすぐそばの病院で働いていたんです。でもろその被爆したわけなんですけれども、彼はこの3日間ですね、救助この応急手当てをですねこのして、そして、戻ったら奥さんが黒焦げになっていて、ロザリオがこの溶けていた。でその中で彼はこの一つ この2畳しかないこの家をですね、この寄付されて、でそこで彼はこの執筆作業をしていた。彼は熱心なこの信者だったんですね。すぐそばに浦上天主堂というのがあります。でそこもこの爆心あの被爆地へ この直下地の先生の目の前にあるんですね。でミサを行っていたんですね。でそこに落ちた。でもう 何百人しか残ってない、何千人の信者なのに何百信者しか残ってない。でそういう中において彼は徹底的な平和主義者になったんですね。この武器を持たぬ者、針一本も持ってはならないと平和を望む者、そのように平和主義者になったと同時に彼はこういうことも話しています。原爆は神の摂理、神の恵み、感謝。元島市長も、元市長、あれ彼は先天天皇ですね、この戦争責任があるとこの発言した人で、この右翼から刺されたこの事件、ずっと前の話ですけれども、そういうことを思っている人ですけれども、彼もですねこの広島に対してこの論文を書いてですね、広島よおごるなかれという論文を書いてます。そして原爆は神の裁き、これは永井博士が言いました。裁きのこと、私たちはせっせせっせとこの武器を作っていたと言って、裁きであって、また恵みであって、神の摂理であって感謝だという言葉を言っています。そしていわゆる平和教育ということを私たちは、一般 の平均的な日本人だったら受けていると思いますけれども、いかにこれが悲惨な出来事であって、そしていかに今の社会がこの被爆をした後にですね、アメリカはこの核戦争のですね、この冷戦の中に入っていって、いかにアメリカはひどいことをしているのか、今もひどいことをしている。そして市長のこの声明文はですね、アメリカがこの原爆でこのテロを行ったにもかかわらず今もテロを行おうとしているというような、アメリカをテロリストとこのレッテルを貼るような、でその中の雰囲気というのは怨念です、憎しみです、俺たちはやられてしまったというものなんですね。でそこには恵みがないんですね、感謝がないんですね。そしてその思いを裏返してみると、結局自分が戦っている欲望がまだ取れていないわけなんです。その欲望といって何かというと、自分がアメリカとか他の国が持っているようなこの戦争に勝つというその栄光とか、その武力とか、今日本が結局戦争することができないようにされているとかですね、この表裏一体になっているということをですね、もっと深いレベルの話、今深いレベルの話をしているんですけれども、そういうのをすごくこう感じるように今なっています。これはもちろん日本だけでなくて、アメリカにはアメリカの問題がある、紹介の国には他の国の問題があるし、でも本当に欲しがっていてもそれを手にすることができない、そういうものを私たちは持っているけれども、本当に自分が神様の前にへり下って、神様から受ける裁きを裁きとして認めて、本当にこれを受けるに値するものだというのを認めて、そして恵みは十分であると、パウロが神様から、イエス様から言われた言葉、それ れがありますね。そういう立場に立ってですね、私たちは神様の前に服するときも、そこには戦う欲望っていうのはないんですね。欲しがってるっていうのはないんです。今は十分である。そういうこの私たちは願いに変えられているわけなんですね。このように戦う欲望にはむさぼりがあり、妬みがあり、羨ましいと思っている思いがあるわけなんですけれども、でこの2節の後半のところに、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。何かを欲しいと思ってそれを手に入れようとしていること自体が間違っているんだよということをヤコブはここで話しています。神様は私たちに恵みを与えてくださる方、キリストによって全てを与えてくださっている方です。ならば私たちは神様に願っていくということをしていけばよいのに、私たちが戦っている、また敵対している、そのような状態の時に自分に心を当てるとすぐに分かることは、祈っていないよなということです。そのことに関して願いを申し上げていないんですね。神様、自分でこの自分を、自分で自分のことを何かやっていく、自分でその欲しがっているものを取っていこうとする、でその欲望に取りつかれているので、願う、神様に与えていただくということを私たちはしていくことができないわけなんです、まあ、思い出すのがダニエルではなくてダビデですね。ダビデは多くの妻が与えられていて、そしてバテシェバを欲しがって、もしかしたら彼は願いはよかったんですね。本当にこれはちょっと誤解を受けるかもしれませんけれども、彼は多くの妻が与えられて、もっと妻が欲しかったら与えられるかもしれない。でナタがそのように話しました。なのに自分で欲しがった。で何をしたかって言ったら人殺しをしたわけです。ウリアを殺したわけです。願う、神様が本当に恵みを持って与えてくださるんだという信仰を持って願っていく、それをしていく必要があるということですね。で願っても受け入れられないのは、次3節です。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。これはですね、私は願ってますよと言っている人に対して、このヤコブが反応しているところです。これ願うと言っても自分が欲しいとか自分がこの奪いたいとかっていうこの貪欲ですね、でそれを持ちながら、願っている、祈りでも願う祈りっていうのは違うじゃないですか。この今なくても神様は今の恵みで本当に十分なんだって教えてくださって、今なくてもですね、私たちはそれで満足だし、でも忍耐を持って神様が良いものを与えてくださると信じて願っていくわけですね。でそれとですね、今の状況に満たされないで、そしてこの焦燥感に駆られてですね、この何かをやっていくのと違うわけなんですね。で願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うから。本当に私たち今ここでですね、本当に自分の心の奥底、根底にあるものが探られているわけなんですね。悪い動機、快楽のため、良いもののように自分が取り繕っているかもしれないけれども、実はよく心を点検してみると何か神ではないものを願っている、名誉かもしれない、財産かもしれない、何かを願っている悪い動機があるんだとヤコブが言っているわけです。そしてこのように私たちは願い、祈りの中でさえも自分を欺いているこの悪い動機をヤコブは次にこの咎めています。世の愛なんだと言っています。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。 世の友になりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。底層のないというふうに、まあ、実にこの柔らかい言葉に訳されてますけれども、英語ではアダルトラーって言ってですね、寛容化している者たちというふうに書いています。そっちの方がもっとよくわかると思うんですね。神様から離れて不倫をしている、世に不倫をしているという、そのような言い方をしているわけです。私たちがその悪い動機を持っている、欲しいものが欲しい、そして戦っている、そういうものは全部この世を愛しているからなんですね。ヨハネが言いました、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものです。世を愛する者は神を愛することはできない。世を愛しているときは神に敵対しているということですね。世を愛してはいけないとヨハネは言いました。イエス様も、誰も二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。で、二つの戦争状態にある国がこの世にはあるわけなんです。それは一つは神の国ですね。で、もう一つは悪魔の国ですね。で、私たちはどちらかにいるんだということなんです。で、どちらにもということはできないんですね。で、どちらにもって言ったら本当に滅ぼされてしまいますね。どっちかにいる、例えばこの前またバンドブラザーズですけれども、ドイツ軍と連合軍が戦っている時にですね、ドイツ軍にいたら何とか助かるかもしれないし、死ぬかもしれませんよ。連合軍にいても助かるかもしれない、死ぬかもしれないけども、真ん中にいたらですね、必ずやられてしまいますね。どっちかにいるしか。で、どっちかにいるんだと言ってるわけなんですね。そして私たちのこの動機というのは、この悪い動機になっている時には、私たちは神に敵対してるんだということなんです。そして次に、それとも神は私たちのうちに住ましたに似たものを妬むものにしたっておられると書いてあるんですけども、これですね、5節のこの下の方にある別訳を見てください。5節の下でないですね、このページの下にある印象ですね。別訳でこう書いてあります、神の私たちのうちに住まわせた御霊は妬むほどに私たちを慕い求めておられる。こういう聖書の箇所ってないんですが、ヤコブはここで聖書の言葉が言っていますけれども、主は妬む神であるという言葉はあるわけです。それは聖書に書いてあります。主は妬む神であって、そして私たちのうちに住んでおられる御霊は私たちを妬んでいる、慕ってもいるわけです。私たちが本当に神様のみにですね、この忠誠を尽くしている、神様のみを愛しているということを慕い求めておられるわけです、御霊が。だからこの悪い動機になっているということを心の中でですね、この激しくこの御霊が妬みを持っておられるんだということをここで話されているわけですね。6節です。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われます、神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けるんだ。今話しました、神は豊かな恵みを与えてくださる方なんだ。神はご自分の望まれるままに惜しみなく私たちに与えてくださる方なんですね。キリストにあって富を私たちは受け取っているわけなんです。ですから他の人を羨むことなく、ただ神様に願って神様から与えられるものを待ち望んでいくということが私たちにはできるわけです、ね、で、この神がさらに豊かな恵みを与えてくださいます、この豊かな恵みの神ということを私たちは認めないときに、自分が高ぶって 分で何かをしていくという欲望に駆られてしまうわけなんです。で、高ぶるものを退け、減り下るものに恵みをお授けになる。減り下ることが必要ですね。争うことが起こるっていうのは自分に高ぶりがあるからなんです。私、ある牧師がですね、こう面白いこと話してましたけれども、カウンセリングに来る旦那さんがですね、妻がちゃんと食事を作ってくれないとか、何々していない、あれしていないとか、これしたい、あれしないなとブツブツ言ったらしいですね。で、こういうふうに言い返したらしいです。あなたと5分間一緒にいてくれる女の人がいるだけでも幸せだと思え。すごい謙虚にさせられます。で、自分はどういうものかっていうのを忘れてるんですね。で、それで神の恵みによって妻が与えられてるんだということを忘れている。本当に自分が減り下ってないとですね、本当にそういう感謝する思い、そして満足している思い、でそういうものが出てこないんです。で、神様はそのように私たちがいつも神様のもとに行く、つまり減り下りながらですね、神様を認めていく、神様を愛していく、神様が恵みであって自分が何かをするのではなくて神様にただ与えられていくものなんだと、そういう減り下りを持って神様のところに行かなければいけないわけなんです。ですから次ご覧ください、7節、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。今、世を愛すること、世の友になることは神の敵になると言いました。世の味方になると神の敵、また神の味方になると世の敵になるわけですけれども、そのことを今ここで話しているわけですね。神に従いなさい、神に服従しなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。悪魔に敵対って言うとちょっとおかしいです。立ち向かう、抵抗する。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。これが私たちクリスチャンが行うべき日課ですね。まず自分が減り下ります。そして神様のところに行きます。そして悪魔に抵抗します。ヘブル人の手紙では、血を流すまで抵抗したことがありません。罪に対して血を流すまで抵抗したことがない、誘惑に対して抵抗したことがない。私たちは、このイエス様によってもうすでに勝利が与えられているわけですね。キリストにあって勝利者なわけです。キリストが十字架の御業によって悪魔の技を、この技がこの滅ぼされたわけですね。悪魔は今不法に動いて働いているわけなんです。で、私たちを抵抗すれば逃げる。なぜかというと悪魔は逃げるしかないんです。負けてるから。だけど問題は抵抗してないことなんです。
ああ、ダメだ。自分はできてない。
ですね。言って抵抗してないって言うんです。抵抗という意思を持ってない。そこで、このどんどんこう猛攻撃を受けてやられていってしまう。この最大のディフェンスはオフェンスであるという。英語の言葉があるんですね。最大の防御は攻勢隊を攻めて勢いよく攻めるという時に攻撃するというんです、という言葉も日本語であるように、そのように私たちはこの抵抗する、悪魔に抵抗するということ、誘惑に抵抗するということが必要で、このヤコブはですね、この言い訳は聞かないよということなんです。問題は抵抗していないことなんだよということなんですね。そして神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。神に近づきなさいというのは、言い換えたら神との交わりを持ちなさいということです。神様から恵みを受けるその立場に自分を置くように減り下りなさいということです。そうしたら神は近づいてくださる、つまり、交わりを持つことができる、神様との親しい交わりを持つことができるんだということですね。そして 罪ある人たち、手を洗い清めなさい。二心の人たち、心を清くしなさい。ね、交わりを妨げるもの、まず罪です。で、実際に何かを行っているその手を洗いなさい、やめなさいということです。悔い改めというのは簡単なんですね。やめるということです。面白い話があります。ある人はですね、タバコがやめられなくて教会に来たらしいです。
タバコをやめるのは罪なんです、タバコを吸うのは罪なんですかと牧師に聞きました。牧師は、別に何時をタバコを吸うなかれとは書いてないですからねとか言って、でもやめたいですか。やめたいです。ポケットの中にタバコ入ってるの、やめてくださいよ。
ちょっとあの君のバンの中に行こうかとかね、彼がの乗ってきたですね、駐車場の中バッと開けたらですね、タバコのですね、一つの段ボールの箱がある、全部取っちゃうからなんですね。もうなんかおっかない顔をしてですね、もう恐怖に満たされたような顔をして、それをその牧師がですね、手を取り除いてくるのを見たらしいです。で、彼はそれ以来にタバコ吸ってないらしいです。で、吸いたくてもしょうがないっていう思いはあるんだけど、吸わないんです、吸ってないんです。で、私たちは手を清めないといけないんです。罪ある人たち、手を清めなさい。
清めできません、
清めなさい。これが悔い改めです。そして次に、二心の人たち、心を清くしなさい。この心ですね、実際の行動だけではなく心ですね、二心ね。ある時は神様のことを考えてんだけど、ある時になるともうすっかり忘れて違うことを考えている、ね、これを清めよう、一つにせよと言ってるわけですね。そしてあなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみにし、喜びを憂いに変えなさい。私たちが自分の手を洗って心を清めるときに与えられるのがこの悲しみです。クリスチャンは喜びなさいとかって言ってますから、聖書にはこの繕ってですね、喜んだ顔をしてカーッと笑ってですね、何これ、苦しむ悲しむ楽でもそうなんですね。私たちの本当の喜びは悔い改めた時に来るわけですね。ダビデが、罪が許された人はなんと幸いなことであろうかと。私たちが本当に手を洗う、そして心を清める時に本当に泣かなきゃいけないですね。泣かなきゃいけないです。へりくだるっていうのは本当にへりくだる行為で、辛い行為ですね。泣かなきゃいけない、苦しまなきゃいけない。パリサイ人と主税人のことを対比させたイエス様の例えを思い出してください。神殿の中でパリサイ人は、私はこういうことをしましたということを祈った後に、主税人はその遠くからですね、胸を叩いて手を見上げることもせず、私は罪人です、憐れんでくださいと言ったんですね。私たちはそれが必要です。祈りが必要です。泣く必要があります。神様の前で作ってはいけない、笑って、そして喜び、作ってはいけない、泣かなきゃいけない。そして本当に心から清めていただいて、神様に、そして本当に、この世の友ではなく神の友になるようにしていかなければいけないわけですね。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。自分の至らなさを悲しんで涙するということは、本当にだから自分そのものがなんか抜けてってしまうような、脱力感ですね。そういう状態になって本当にどうしていけばいいかわからないけれども、そういう時に神様は憐れんでくださるんですね。本当に慰めてくださいます。そして砕かれた魂を神は見過ごされない、見捨てられないと詩編の51編に書いてありますけれども、神様は必ずですね、そういう人たちを高くしてくださる、約束を与えてくださったんですね。 高ぶりについての話がまたさらに続きます。11節です。兄弟たち互いに悪口を悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪口を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら律法を守る者ではなく裁く者です。でまた妬みとか敵対心のこの話題を続けて話していますけれども、互いに悪口を言っている時の私たちの姿、ヤコブによるとそれは律法の悪口を言って律法を裁いているということなんですね。イエス様が裁いてはいけません、裁かれないためですという掟を与えられましたけれども、それを裁いているんだ。でもよくよく考えると律法というのは自分が裁かれていくその基準なわけなんですよね。自分を神様の言葉のもとに置いて、そして自分を裁いていくんです。パウロは自分を裁けば裁かれることはありませんと言いました。生産式の吟味のところで話してましたけれども、自分を点検していくということが裁かれない。だから御言葉というのは自分が操っていくものではなくて、自分が裁かれていくわけです。なのに今これは裁いてる、律法を裁いてるでしょ、律法の悪口を言ってるでしょ。そして12節に、律法を定め裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。私たちが裁いているときに、兄弟のことを裁き悪口を言っているときに、確かにその兄弟が悪いことをしているかもしれませんけれども、あんた何様なのということを役場は言っているんですね。なぜかというと、裁くのは神様のお仕事なんですね。神様がその人を立たせるし、または、この倒すわけであって、自分で裁かないですね。自分が裁くということは結局は神様のお仕事の越権行為をしているわけです。何様なんですかあなた方っていうことを、このヤコブは今ここで咎めているわけなんですね。でここで思い出すのがまたダビデです。ダビデ、先ほどは失敗の例ですけど、この成功というか、ダビデの素晴らしいこの姿勢はサウルに対してですね、裁かなかった。あれほどひどいことをしている人なのに、サウルが自分にも危害を与えていた人なのに裁かなかった。でも彼は低いところから高く上げられて、へりくだった人でしょう、ね、そして13節に、聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち。今ヤコブはこの自分で計画をしていくこと、これ日本語では、出てきませんけれども、英語だったら I ですね。私は今日か明日これこれの町に行き、私はそこに1年いて、私は商売をして儲けよう、私がこうするんだという主語が入っているわけですね。自分で時、時間を定めて、期間を設けて、いろいろ計画してですね。で、これを私たちは計画すること自体が間違っているということではなくて、そこに神様のご計画がなることを、その余地がなくなることにですね、私はこれをして、これをして、こうして、ああして、こうして、こうして、こうして、で、これがちょっと違うとダメ。そういうふうに、もう、自分で、自分の意思で、自分が全ての計画を立てていく。という、自分に対する誇りですね。これに対して、このヤコブが話しているんですね。あなた方には明日のことは分からないのです。次の説明をください。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。自分の生活というのはこれほど儚いものなんだよということです。仮に自分の計画がうまくいってきちんとできたとしましょう。そして自分が晩年になって、 もう死ぬかもしれないぐらい年老になって自分の生活を振り返ってみましょう。そういう自分に計画を立てた人には虚しさしか残りません。俺は一体何をしてきた、私は一体何をしてきたのかな。ああ、だって消えていく霧にしか過ぎないんですよ。そういうものにしか過ぎない、それに費やしてきたんです。だから虚しさしか残されないんですね。これがこのヤコブが言ってることです。そこでヤコブはむしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたあのことをしよう。私たちがですねこうしてああしてこうしてとかって言ってる時にまず生きているのはまさに主の御心によるんだと。今もう自分が死んでしまうかもしれない。神様がちょっとなんかちょっといじくったらポコッと心臓の皮膚の中で死んでしまうぐらい神様に頼らない、神様に依存しているものだということをまず思い起こす必要があります。そして主の御心で言えば主がなされるのであればこれをさせていただきます、あれをさせていただきます。いつも神様を自分の前に置いていく生活、全てのところに主を認める生活で、このような生活を持っているとですね神様の臨在があります。神様が臨在してくださっているということを認めることができます。で、後ろを振り返っても、ああ神様はこのように導いてくださったよな、虚しさではなくて命満たされたその生活を振り返ることができるわけですね。ところがこの通りあなたは虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりは全て悪いことです。私がこういうことをしてああいうことをして、この次にこういうふうにしてああして、その時にこういう商売をして、なんだかなんだかなんだかって言っててね、あなた本当に虚しいことやってますねと。それは高ぶりなんですよと。自分で自分でもうさっきからずっと同じテーマですね。自分で得られないものを得ようとして、それが得られないから戦うですね。そして自分で人を裁く、主に裁いていただくだけで、自分で今ここでは自分で計画を立てていく、そのように、高ぶりがあるんだということです。それは全て悪いことなんだと。で最後にこういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、その人は、それはその人の罪です。いやー、今までの話聞いてやらなきゃいけないよな、やらなきゃいけないよなと思って、正しいこと、なすべき正しいことを知っていながら行っていないならば、それは罪なんだよと、とどめを刺しています。もう、行うしかないんですね。チャックは、すすめの賜物は、do it! ただ二つの言葉、やれですね。その二つの言葉で集約させていますけれども、ただそれを行いなさい、悔い改めなさい、まず悔い改めなさい、できないなら悔い改めなさい、悲しみなさい、泣きなさい、そしてへりくだって神に近づきなさい、従いなさい、悪魔に抵抗しなさい、それは悪魔に逃げていきます。主は妬むほど、御霊があなたを妬むほど慕っておられるんですよ。主のもとでへりくだって、主のその恵みによくしなさい、主は本当に豊かに施してくださいますよ。高ぶりは本当に私たちを狂わせます。へりくだるものが本当に神様が愛してくださるんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。とっても楽しかった大切なところです。神様、本当にありがとうございます。主よ、罪を犯していることを思います。どうかその罪を許してください。主よ、私たちが行うべきこと、正しいことを知っていながら、それを行っていないですよ。